法人エンディングノート普及協会プレゼンツ円滑始めました。こんにちは、円滑始めました。5月からスタートして火曜日金曜日の配信をさせていただいてます。で、金曜日の方は協会の理事とね、一人ずつ対談を今させていただいていて、今日は三人目のユミさんです。ユミさんはご自身でも、音声配信をね、されてたりするんですけれども、今回はまあ、協会の方で一緒にということで、お話を聞くことになっています。それじゃあ、ユミさんお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。なんか変な感じですけどね。
はい。はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ユミさんのところも一人っ子で。
そうなんですよね。一人娘です。
一人娘さんで。それで、はい、ユミさんのところはまだ成人はされてない。
そうなんですよね。今年から大学1年生なんで。
うんうんうんうんうん。
まあ、そうですね。
じゃあ、ね、義務教育も終わって、まあ、独り立ちはされたけれども、まだ学生さん。
そうです、そうです。
っていう感じですね。
はい。
はい。ユミさん、ご自身は、ご兄弟は、
うん、妹がね、いるんですけどね。
妹さん。
はい、はい。嫁いで関東に行ってますが。
ああ、そうなんだ。じゃあ、はい、男兄弟はおられない。
ですね。
うん、うん。で、じゃあ、まあ、ご主人の方は、どうですか、はい、ご兄弟がいらっしゃる。
主人が長男なんですけど、一番下で、
うんうんうん、
もうあとみんな姉たちから嫁いでるんでね。
うんうんうんうん、うん。まあ、
そうです。まあ一人っ子みたいな感じですよね、も
う。そうか。なんかそう、陽子さんのところも、
はい、
そんなにこう、本家って言っても背負ってるものはそんなないんだけど、墓はついてくるよねっていう話だって。
まあ、そうそう、墓はついてきますね、うん。主人の両親の墓を。
ああ、やっぱり。
ゆ
みさんのところもじゃあ墓はついてくる感じなんですね。
墓はね、両家ついてきます。私の家もだし。
両家
私の父母も、はい、まあ、ちょっと同じ広島県内にありますね。
そうか、じゃあその妹さんのところがとかいうことはないんだ、もう。
ないですね。妹のところは妹自身も、うん、だから、ご両親がね、近いから、うんうん、旦那さんのご両親が近いから、
うん、
そこに入るとは言ってましたけどね、妹のところは。
ああ、そうか。
もう横浜の方だから、みんな、なんていうんですか、マンションみたいなお墓。
うん、うん。
あなたたちも入っていいわよって言われてるって言ってましたけど。
ああれ、
そこはね、子供がいないからね、またそこの墓もどうなるかわからないよね。
でも、まあ、お子さんいらっしゃらないから、その、ユミさんとこのお子さんと、その、はい、お墓どうするっていうことにはならんのんじゃね。
ならんね。ならないですよ、ね。
だから、娘さんがまあ、どうしようってならなくちゃいけないってことね、一応。
多分、まあまだ何もね、ちょっと具体的には、なんか変にね、うんうんうん、もう今去年まで高校生だったから、あんまり、そんな話はしてないけど、まあなんとなくそれを背負うといけんのかねっていう気持ちは、
うん、
まあ、ちょっとイメージはあるかなと思います。言ってはないけどね。まだ、実際そうだから、実際そうだから墓参りとかするのもね、
うんうんうん、
自分のところどっちも行くからね、私が連れて行くから、うん、主人の方、まあうちのね、実家もだし、私の今、ね、主人の実家もというか、私の家ですよね。うちの墓、福岡の墓もですし。
なるほど。
まあね、どうなるかね、という気はしてるよね、きっとね。
うんうん、他に、あれですか、他に。
そうそう、家、そうそう、実家の家とかもね。
うん。お墓以外に、
はい。
不動産もありですか、
はい、まあ、うん、ゆくゆくはやっぱりだから今住んではないですけど、
うんうん、
両親の家がそのままね、私たちが過ごした家がそのまま。
あるんだね。
どうもしてないからね。
そうか。そうすると、不動産は残る感じで、
残る感じ
ね、お墓も残る感じ。
はいはい、そうです。
ですね。なかなか小物が多いですね。
小物がね、まあ今、私らが住んでるとこも残るもんね、きっと。
ああ、そう。
家に件残る。家に件残るよね。
なんか今まで、 エミさんに聞いて、ヨーコさんに聞いて、
はい、
ユミさんのところが一番多い。
やっぱり。
多い。
そうだよね。なんか実家山もあるしね。もう私もわからないような山が。
なんか、エミさんのところはまあ弟さんがいるからね。
ああ、そうよね。そういう。
まあ相談しようかなって、うん、言ってたけど、まあ
そうなんですよね。
なるほど。そうか、そうか。これまで、まあ、まだ未成年ってことで、あれですけど、うん、なんかこう、就活とかに関して、娘さんと話すこととかあったんですかね？
まあ、具体的にはないけど、だから私の妹との話を聞いてる感じですよね、きっとね。私は娘に対しては言ってはないけど、妹と帰ったら話をね、どうする、ああするみたいなことを言うけど、
うんうん、
結局、スパイラルでどうする、どうするで終わってしまってる現状。まあ、一旦、父が亡くなった時に、うん、その実家の整理を、
うんうん、
まあ、3分の2ぐらいは、ものを出してね、お世話ね、赤さんにお世話になって、いろいろまだ、ものはあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、大半は整理はしたんだけど、
うんうんうん、
まあそこがね、
うんうんうん、
またどうなるかというところもあったりして、
うんうんうん、
なかなかね、やっぱりこう私たちがさっとこう決めれない、まあ自分たちの住んでた家っていうのが結構ね、やっぱ思いが、変な思いがありますよね。
うん、
で、まあ娘は小さい時にね、ずっと3歳までは私もちょっと実家でずっと過ごしてたから、
うんうん、
まあそれこそ私の父と、まあおじいちゃんと一緒に住んだ家ぐらいな、ぼやっとした思い出ぐらいで、まあ夏とか帰って遊んだりとかいうぐらいで、そこまでのね、思い出はないと思うんだけど、
うん、
まあ、私とやっぱり妹に関してはね、どうするこうするって言ってたら結局、スパイラルになるよね。
なるほどね。
ここがね、あれが、そこの思いをこうバッと断ち切れば、処分さっとできるかとも思うけど、それがまた歯がくっついてるのがね、一番ちょっとね、ネックですよね。
そうか。
自分家のすぐ、まあ田舎なんで、すぐ近くにというか、裏に墓があるから、
なるほど、なるほど。
墓参りがまたできなくなるっていうのがね、
うーん。
何にしても、お墓をどうにかしとかないと売れないよねっていう話はしてるんですけどね。
そうか。
まあ、動かすとなるとまたね、大変だよね、とか。で、なんかもう大変だよね、で終わってしまっているという。
そうですね。このまあ放送を聞いてくださってる方で、都会にしか住んだことない人は、その、家に墓があるイメージがないかもしれないのですが、割と田舎はね、敷地内にお墓が、
あったりするんですよ。
ね、あったり、ね、しますよね。で、ユミさんのところの地域は、地域柄みんな家のとこにある人多いですよね。
おいおい、隣もだし、その隣もだし。
ね。
なんか共同墓地とかあるんだけど、なんかね、お墓がすぐ、もう山裾とかに置いてあるお家が多いですよね。
ね。なんか、私が住んでるところは田舎だけど、
共同墓地になってるんですよね。
なんか、うん、なんか多分一斉にね、地域ごと共同墓地に多分みんな移したんだと思うのよね。なんか、
そうよね、
何箇所か共同墓地があって、家のとこにお墓がある人がないから、広い敷地でも。ね、うん、だから地域でそうしたんじゃないかなと思うから、地域によって違いますよね、うん、そこら辺は。
なんだかね、うちももう気がついたらそこに墓があって、うんうんうん、今はちょっと母が亡くなって、ちょうど屋敷の上に乗っなんか、父が持ってきたんだけど、
うんうんうん、
その前はもっとちょっと行った山の裾の方の、なんか、下みたいな、ちょっとじめっとしたところに、お墓があって、まあそこに上がるのも大変だからっていうね、もうその時にどっかの共同墓地に移せばよかったんだと思うんですけど、ね、多分あるんだと思うんだけどね、エリアの。
いや、でも、それはやっぱり近くが良かったのに。
しないんだよね、やっぱね。
そういう考え方がまだまだ残ってるからね。
ね、そうなんですよ。すぐ上だったら、まあ、参りやすいとかね。
そうそうそう。きっとそうだと思うんだよね。まあ、なんか。
確かに、隣と隣もそうだもんね。隣と隣。下の家は違うんだけどね。隣はやっぱりすぐ近くにお墓あるから。3軒ぐらいはずずっとも、もう大きなお屋敷のすぐ脇に置いてあったりとかするよね。
なるほどね。そっか、これ、まあ、これまでね、子育ての時って、皆さんとも話したんですけど、なんか一人っ子の子育てって、やっぱり気を使ってね、
はいはい、
されることもあると思うんですけど、
うん、
どうですかね、子育ては少し落ち着いてきたけれども、今後のことで一人っ子だから、うん、こう、気になるなーっていうことがありますか、親として。
いろんなことを考えすぎて、でも自分のことができなくなるようなことにはなってほしくないなと思ってね、
うんうんうんうん、
それを足かせにはしたくないっていう思いはあるんだよ、やっぱりね、
うん、
抱えるものがいるから帰ってこなきゃいけないかとか、うん、なんかまあ自分がやりたいことに向かって行ってはもらいたいと思っているから、そこを、
うんうんうん、
本人がね、こう、どういうふうに整理をするのかっていうのがね、ちょっとそこが、まあ、自分たちの整理しとかなきゃいけないとこかなっていうところには行き着くんだけど、
やっぱり。なるほどね。
いろいろあるとね、ちょっとやっぱりどうしても、本人が思い、やりたいところに行けなくなるかなという気はちょっとするんですよね。
そっか、そうか、そうか。だからそこを親として、なんとかまあ、そうならないようには。
そうですね。したきたいとは言う。ある程度のとこまではね。
うん。
まあ、もし私に何かがあった時の話とかも、まあ、まあ、冗談めいてはするけど、まあ、聞きたくないみたいな、そんな感じよね、まだ。そんなこと聞きたくないみたいな感じになるから。
そうなんだ。
結構そこはね、なんかまだ、そうね、まだまあ言っても、まあそうね、まあ、子供っぽいところがあるというか、まあ現実的に受け止めれない感じもあるんだろうと思うけど。
なるほど。そこら辺も多分年齢でね、やっぱり変わってくる。
そう、まあ、変わってくるよね。そう。まあ言われるのはやっぱり、私も子供と死ぬ時に母によく似たようなことを言われてたけど、やっぱり嫌だったなと思うから、まあね、まあ、うちは母が病気がちだったから、まあ、もし何かあったらとかいうのもよく言ってて、もし何かあったら、このタンスにこうやって書いとるからとか言って、まあ、タンスに全部ね、着物のなんかこう、訪問着が何の時に着る服やとかね、まあ、私たちに分からないから、そういうのを教えようと思っても、全部タンスに書いてあるから、なかなか、こう、触りきれないし、やっぱりね、処分しきれないところがあって、それもまあ、ちょっとそこだけはまだ、クローズドになってしまってるんだけど、まあ、やっぱりそう、思いがね、やっぱあったんだろうなと思うんだけどね、また違うところを片付けといてくれたらよかったのにと思うけど、まあまあ、その時その時のね、親の思いっていうのを感じると、なかなかそこも手がつきれないなっていうのはちょっとある。なんで、まあ、子供としてはね、どうしても言ってほしくないんだろうなとは思うけどね、まあでも大事なものはここら辺にあるよっていうのを、この引き出しをっていうのは、まあ一応イメージはつけて置いてはいるんですけど、なんかあったらここ見ようみたいな。
やっぱりまあ、その親子の会話でも、エミさんのところも、やっぱりなんかまだ、ちょっとね、こう、はっきりと、エミさんの場合は親としては、生きる死ぬっていうことを割とはっきり伝えられるタイプの人だけど、
そうだよね。そうだよね。
だけど子供としたら、なんかいいとも悪いともっていう感じの、だけど、陽子さんとか、まあ、我が家とかはもうほら社会人になって長いから、そうすると、ね、なんか割とね、こう、現実的に死ぬんだったら、これとこれは捨てといてねとか、これはこうしといてねみたいなことを、ズバッと言えるようになってきてる。
まあ、年齢
はね。そこら辺は違うんだなと、やっぱり今聞いて改めて思いました。
そうそう。まだね、親の手がだいぶ、また、大学これから行くからかかるし、先のことがやっぱりすごく心配、自分の心配もあると思うしね。
そうだよね。
まあ今現状がね、現状も、そんなになんか追うようには言われんなっていうところがあって、まあまあ、気にしないようにね、してはいるけど、難しいとこですね、そこら辺のね、話はね。
なるほど。わかりました。
はいはい。
興味深い話はまだ、そのお墓のこととかもね、お家のこととかもあるので、次回以降もまた聞かせて、いただこうかなと思いますが、今回はじゃあ一旦ここで、終わりにさせていただこうかな、と思います。はい。今日はじゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またお願いします。
はい。
はい。
ということで、今回は、 理事のお一人、由美さんにお話を伺いました。由美さんのところはまだね、お子さんが、まあ、未成年ということもあって、これまでのお二人とはちょっと違うかなというところもあるんですけれども、今回ね、お話聞かせていただいたように、ちょっとこれまでのお二人とは背負うものが違うかな、多いかなっていうところもあるのでね、これからはそこら辺をどうしようかなんて悩んでいる由美さんのお話も伺えたら良いかなと思っております。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。円滑始めましたは、特定非営利活動法人エンディングノート普及協会の提供でお送りいたしました。次回はまた火曜日にお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。